それではこの朝は、悔い改めて初めの行いをしなさい。悔い改めて初めの行いをしなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは人の子のような方が言われたからという題で御言葉に聞きました。この書の著者ヨハネはイエス様からの黙示、この啓示を受けてこれを記すに至ったわけですが、その時彼はパトモスという島にいました。で、それは神の言葉とイエスの証とのゆえに彼が捕らえられて有罪となったからですね。でもそこで、そのパトモス島でヨハネは栄光のキリストにお会いします。そして主からこう命じられたわけです。あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと。ヨハネが見たこととは、この一章に記されていること、つまり彼が見た栄光のキリストのことですが、今あることとは今日から見ていくこの7つの教会に関すること柄ですね。早速1節から見ていきますが、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われると。まずこれは誰が語っていることでしょうか。これは先週からの続きなので、栄光のキリストイエス様が語っておられますね。じゃあ誰に対して、ヨハネに書き記せなんですけれども、誰に対してなのか。エペソにある教会の御使いに書き送れ。ですからエペソの教会、先週見ましたが、教会の御使い、天使ですね。天使と理解することもできますし、またあるいはメッセンジャー、人間の使者ですね。つまりメッセンジャーとしての長老、牧師に対して、ということができます。ただこの文脈上では、天使というよりかは、教会の長老、牧師と理解した方が分かりやすいと思いますね。いずれにしても、そのように、教会の御使いに書き送れと。2節3節のところ、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。皆さん、イエス様はエペソ教会のこのようなところを知っておられるというわけですが、それは知られて良いことですか？イエス様に知られて良いことですか？それとも悪いことでしょうか？もちろん良いことですよね。なぜなら主の教会、つまり私たちを含むすべてのクリスチャンにとって、信仰者にとって、そのこの信仰、イエス様への信仰が行い、忍耐、労苦と忍耐というこの生き方に現れ出るということは、信仰が生きている証拠だからですね。ヤコブは行いのない信仰は死んでいると言いました。ですから主がこのエペソ教会の行いを知っておられるという時、それは良いことと言えるわけですよね。当たり前のことを言ってますが、良いことと言えるでしょう。ではエペソ教会をして、使徒として自称しているが、実はそうでない者たち、つまり悪い者たちとしての偽使徒たちを我慢することができず、彼らを試してその偽りを見抜いたことはどうですか？これはコリントのところでも見ましたが、もう偽使徒、偽教師っていうのはいたわけですよね。そしてパウロにしても他の弟子たちにしても、その終わりの日にはね、そういう人たちがたくさん出るということを言ってる、アンチクライストですよね、が出てくるっていうわけです。でも彼らがそのイーボー、悪のように来るんではなくって、ここでもあるように使徒として自称している。だから私は主の弟子なんだ、主に使わされたもの、使徒なんだっていうわけですよね。でも悪い者たち、偽りを語る者たち、イエス様ではなく、それを通して自分たち、人々を、騙すというか、欺く人たちだったわけですが、それを彼らは見抜いたっていうわけですよね。 試して見抜いた。で、エペソの教会をしてそれをしたこと、それを主が知っておられるというのはどういうこと、どうでしょう。彼らが正しい教理を持っていた。そこにしっかりと立っていたということですから、それは良かった、いいことですよね。コリントの教会も悔い改めましたよ。でも彼らはそれをそのまま受け入れてしまったわけですけれども、エペソの教会はそれを見抜いた。いいことなわけですよね。必要なことなわけです。ですからあなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかったと主が言われたときに、それは彼らに対する称賛の言葉なわけですよね。そのように受け止めることができます。ただ、それで終わったらよかったんです。が、しかし、主は続いてこう言われました。4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたには非難すべきことがある。ですから、このことを主が知っておられるということは、エペソの教会にとってもちろん良いことではなかった。イエス様は私たちは全てもご存知ですよ。でもイエス様は最初にその称賛に値することをおっしゃった後に、非難すべきことがある。そしてそれがいかに大きな問題であるかを伝えるために、主は5節でこう言われていますね。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。この食台とは、教会のことだと前回見ました。ランプスタンドですね。なぜなら教会はこの世に対してランプスタンドの役目、つまりキリストの光を届ける使命を受けているからですね。もしエペソの教会が悔い改めることをしないなら、主は彼らのもとに来て彼らのその教会を置かれたところから取り外してしまうというわけです。皆さん、このことは小さなことですか？このように主はこのように語っておられるわけですよね。直接語っておられますが、このことは小さなことでしょうか？それは実に大きなこと、いや最も重要なことと言ってもよいでしょう。なぜなら、たとえ彼らのうちに、それら自体は悪くないんですよ。でも、たとえ彼らのうちに信仰による行い、労苦と忍耐があったとしても、また彼らが正しい教理を持っていたとしても、初めの愛から離れているならば、主は彼らの教会をその置かれたところから取り外すとおっしゃるからですよね。これは決して小さなことではない。皆さん、このように言われたエペソの教会が以前ですね、以前はどのような教会であったかをご存知でしょうか。使徒の働きを見た時にも少し触れたと思いますけれども、エペソという町は港町として栄え、小アジア、今のトルコですね、トルコの有数な、都市として、知られています。ここには世界の七不思議の一つであるアルテミス神殿があり、大地の女神、これはローマ神話のディアーナ、ダイアナのことですね。ダイアナ、ギリシャ語でアルテミスと言われるそうですが、それが祀られていました。で、神殿では宗教的、売春が行われ、まあこれは珍しいことではないですね。残念なことですが、そのようにして不道徳、また魔術も盛んな町であった。しかしそこにパウロが3年間、第三伝道旅行ですね、パウロが3年間福音を語ることで人々は救われて、エペソの教会が誕生したわけです。もちろんその背景からするとコリントも、見たばっかりなのあれですが、当然例の戦いはあったわけです。ただならぬ騒動が起こったってこう使徒の働きもありましたけれども、その例の戦いがあったわけです。この黙示録が書かれた約40年ほど前のことですね。で、パウロはこの教会に宛てて書いた手紙の中でこう語っています。前に出ます。エペソの1章の15節16節、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っていますと。まあ、世代交代の影響もあったと思いますが、 初めの愛と、あなたには避難すべきことがある、ね、初めの愛から離れてしまったと主に避難された教会、エペソの教会は、かつてはこのイエス様への信仰と、すべての生徒たちに対する愛とで知られる教会でありました。でも彼らはそこから離れたわけですよね。40年後には。この初めの愛とは何のことですか？そこから離れても彼らには行いがありました。このそこから離れても彼らには労苦と忍耐がありました。そこから離れても彼らには正しい教理があったわけですが、でも彼らは離れてしまった。その初めの愛とは何のことでしょう？ヨハネは彼が記した福音書、手紙がありますけれども、その中でこの愛についてこう語っていますね。まずイエス様の言葉を見たいと思います。ヨハネの福音書の13章のところ、34節から35節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。第一ヨハネの3章16節。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。同じ第一ヨハネの4章7節からのところ、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神は一人子を、その一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そして飛んで最後に、その同じ4章の19節、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです、と。初めの愛、それは神様が御子イエス様を通して明らかに示されたもの、つまり十字架の愛のことですね。主はこの神の愛をもって私たち罪人を愛してくださっている。ですからこの愛から離れるとは、そのように愛してくださっているお方から離れることでありました。またこのお方の命じられる、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、ここから離れることでありました。皆さん、このように初めの愛から離れているならば、いくらあなたに、私に素晴らしい行いが、この愛から、この方から離れてですよ、いくら私に素晴らしい行いがあり、そこに労苦と忍耐があり、また、正しい教理を持っていたとしても、正しい知識を持っていたとしても、それらの意味はなくなってしまう。それら自体は悪くないんですよ。誤解ないのにお願いしたいんですが、それらは悪くない。でも、ここから離れ、初めの愛から離れているならば、それらの意味はなくなってしまう。それでは、教会が教会としての使命、つまりこの暗闇の世に対して、命の光を輝かすことができないからですよね。なぜかわかりますか？そこに主がおられないからです。もちろん主はどこにもおられますよ。霊なるお方なる、そういった意味ではね。でも、このお方から離れているもののうちには、たとえそれが行い、労苦忍耐があり、正しい知識、教理を持っていても、そこに主がおられないから。主が私たちを愛してくださる理由、それは私たちの行いや、労苦やその忍耐の素晴らしさによるのではない。また私たちが神様に対して正しい知識を持っているからでもない。大事なんですよ。大事。でも、その知っているというだけならば、悪魔も知っている。 悪魔もこの方を知って、その震え上がっているわけですよね。主はご自分のが愛であられるゆえに、罪人の私たちを憐れんで愛してくださいます。御子イエス様を遣わし、彼を私たちの身代わりとして十字架にかけられたその死に明け渡すことで、自己中心で傲慢な心高ぶる私たちをその恵みによって作り変えてくださるためですね。でもそこで忘れてはいけないことがあります。それはそのようにして、主が私たちを愛してくださるお方であるゆえに、主が私たちをこのご自分との信頼、愛の関係に入れてくださったということです。何かしてくださってありがとうっていつも言うことです。じゃあ私が頑張ります、私のことをやりますじゃなくって、この愛してくださったのは、私たちがこの方との信頼と愛の関係にの中に入れられるためですよね。ここをミスしてはいけない。私たちはこの主との愛の交わりの中で、自分の罪が、ああこのお方の十字架の死によって、贖いの死によって許されているんだな、またこのお方が復活されましたが今も生きておられる方、このお方が私に永遠の命を与えて約束して ご自分の子供としてくださっているんだな、その確信をいただくことができる。そしてそうであるゆえに、また御霊の助け、この方が御霊を通して助けて、御言葉の力を持って助けてくださるゆえに、私たちはそのこの方の愛によって他者を愛する歩みへと向かうことができるわけですよね。でそれを主は望んでおられる。私たちがもうこの方に愛されて救われているゆえに、この世にあっては自分自身を犠牲にして自分を与えて他者に仕えることで、このお方の素晴らしさ、この福音を明かしするため、そのような歩みへと私たち全ての信仰者、クリスチャンは召されています。ですから初めの愛から離れてはいけない。このお方から離れてはいけない。離れるならば互いに愛し合うことも実際にはなくなるわけです。そしてもし離れているならば、何ですか？悔い改める必要がある。もう一度五節の前半を見ます。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。その愛によって、このお方との交わり、このお方の愛によって、恵みによって、行いをしなさい、そのような愛の生き方へと向かいなさいということですね。初めの愛から離れている人に主が問われること、それは悔い改めです。主はご自分のもとにその愛に戻るように願っておられる。そのためには、自分がどこから落ちたかを思い出す必要がありますよね。当然のことですが、エペソ教会、このエペソの教会をして彼らが初めの愛から離れたのは、主が彼らから離れられたという意味ではありません。彼らに対する主の愛が変わってしまったからではない。エペソの人々、エペソの教会、この新クリスチャンたちがどこかの地点で主から離れた。主のこの離れたっていう、主の愛を彼らが捨てたと言ってもいいでしょう。同じことが私たちにも言えます。私たちに対する主の愛は決して変わることがない。でも私たちの方で主ではなく自分自身を愛するゆえに、またこの世、天にあるもの、上にあるものを求めなさいと最初見ましたが、そちらではなくこの世に目を留めて、この世にあるものにを求めて、この世を愛するゆえに主から離れてしまう。ですから自分の行い、労苦や忍耐、また正しいと思え、その知識、教理でさえも、いつしかそれらが自分を救うもの、私がそれをしたらこれが自分に救いを与えてくれる、いつしかそれが主に代わり、私が主に代わって自分の神となってしまう、偶像となるわけですね。けれども私たちは誰も自分で自分を救うことはできない、また他者を救うことも当然できない。私たち罪人を救うことができるのはただお一人、神の御子イエス・キリストです。私のため、あなたのため に、ご自身の命を進んで捨ててくださる方、そこまでして私たちのことを愛してくださる方だけが、神の裁き、最後の裁きですね。神の裁きと永遠の滅びから私たちを救うことができます。かつてパウロの宣教を通して救われたエペソの人たち、この時じゃないですよ。かつての、最初のエペソの人たちは、このように悔い改めました。使徒の働きの19章18節のところ、そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、皆の前で、焼き捨てた。その値段を合計してみると、銀貨5万枚になった。聞き方に注意してほしいんですが、ここでの彼らの悔い改めは、信仰に入った後のことですね、が記されています。信仰に入った人たちの中からって言われていますから、信仰に入った後のことが記されています。つまり、もちろん彼らは悔い改めて、リペントですよね。turn to, キリストに向きを変えて、この方のを信じたわけ、救い主として信じて救われたわけですが、その後で多くの者たちが自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者は、この信じた後にそれらを焼き捨てた。これが彼らの救いの証拠です。救われた者は悔い改める。なぜならば、主の御霊が、もう信じた者には主の御霊が与えられて、この主の御霊が私たちの心、その自己中心性、主に喜ばれない者、その汚れ罪を示すので、私たちはそれを悲しみ、悔い改めることができる。そのようにして、主はご自分のもの、そのご自分のものをご自分の方へと、近づけてくださる、導いてくださる、悔い改めと導いてくださるわけですね。ですから7節にこうあります。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。このことは直接的なエペソの教会に語られました。でもここに耳のあるものは、悔い改めなさいということですよ。ですが、この耳のあるもの、また諸教会にってありますから、これはすべての教会、また、主を信じるすべてのものに語られていることですね。そしてこのことを聞き勝利を得るものに、主は神のパラダイスにある命の木の実を食べること、つまり永遠の命を約束しておられます。この御霊っていうのは、私が言うことじゃなくて、御霊が言うことっていうのは、今さっきの言ったことですよね。主が語られるんだけど、それを私たちに分からせて、悔い改めてを導いてくださる、そのうちに働いてくださるのは御霊であるゆえにそのように言われているんでしょう。皆さん、勝利を得る者とは誰ですか？第一ヨハネの5章5節、世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？イエス様を神の御子と信じる者、つまり特別な人じゃ、その特別なんですが、選ばれている特別なわけですが、でも私たちもうすでに信仰を持っている者としては、すべての信仰者、クリスチャンがキリストにつく者が世に勝つ者なわけですよね。でもこの世はそれを疑わせるもので満ちている。なぜなら悪魔が存在するからです。6節のところ、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。このニコライ派については、はっきりしたことは分かりません。初代教父は使徒の働きの6章で選ばれたこの執事ですね、執事の中のニコラオから発生した分派であるとか、その他には、この2章の14節15節のところにバラムの教えとありますけれども、それと同一と見る説や、またさらにはこのニコラオ、ニコライ派というのをその名前の意味がも、その名の意味が民に勝つというところから、聖職者によるその階級組織を促す、促進させるこの分派 ですね、その誰が偉いとかその階級ですね、そういう説などがあるわけですね。でバラムの教えっていうのはまたやがて見ますけれども、そのところで偶像礼拝や不貧困を教えるものであったとあります。そこにね、から当然、主はそのことを憎まれるわけですが、もちろんこのことをエペソの教会も彼らも、その行いを憎んでいたというわけですよね。でも皆さん、それが何であれ、それが何であれ、エペソの人たちにとって、当時のエペソの人たちにとって何であれ、また私たちにとってそれが何であれ、私たちをこの初めの愛から、キリストの愛から引き離す力、本当は離せないんですよ。イエス様が捉えてくださっているから。でもそれを離そうとする力は至るところで働いています。それは私たちの目に悪と思えるものの中ではもちろんのこと。でもそれだけではない。私たちが善と思える、これはいいことじゃないかと思える中にも存在している。なぜならば、悪魔は実に巧妙なものだからですね。神様のなされることを悪魔は真似することで、人々の心を主から離れさすことが目的です。この何かをした何とかっていうのはそうなんだけれど、それ以上に私たちの心が、ね、イエス様信じてるって言うんだけれども、私たちの心が進んで、あ、イエス様もういいです。大丈夫です。私がこれをやります。私がこれで何とかやりますって言って、イエス様の心から、イエス様から心を離れさせようと悪魔はあらゆる手段を持って私たちを誘惑してくるわけです。なのに私たちの方で、いや、これは悪、これは善。これは善だったら大丈夫だろう。ね、私たちには行いがある。一生懸命頑張っている。労苦があり、忍耐もしている。そして、ね、聖書を学んでてこうやっている。献金もしている。礼拝も捧げている。でも、それでさえも宗教になる。このお方を抜きにして、私はこれをしているから大丈夫。私は主のためにこれだけをしているから救われる。それが私たちにとっての神となる。このお方からいつしか心が離れてしまう。エペソ教会のようにその行いが褒められながらも、でも最も肝心なこのお方との関係から離れている。このお方を捨てるっていうことが実際に起こりうるわけです。で、それが悪魔の目的です。自分と同じ滅びに至らせるためですね。ですから明らかに罪を犯している人はもちろんですが、でもそうではない、外側は正しく、いや、敬虔に見える、信仰深く見えるんだけれども、その心において初めの愛、キリストから離れている人はいるわけですよね。でもその人はイエス様を持っていない、イエス様から離れてしまっているゆえに、その人も滅びに至る。自分で自分を救えないからです。でも、たとえ罪深くとも、ね、弱さ欠けがあっても、イエス様を持つ者は、このお方がすでに成し遂げられた、この十字架の御業、このお方が救い主であるゆえに、私たちを捉えてくださっているゆえに、私たちの救いは揺らがされることはない。だから、このお方への信仰、このお方の愛なわけですね。でもそこから離れるならば、その人にとっては主が神ではなく、自分の行い、労苦や忍耐、正しい教理が神、つまり偶像となってしまう。でもイエス様以外に私たちを救うものはありません。皆さんいかがですか？今日あなたは初めの愛にとどまっていますか？あなたのこの主への愛は、初めて信じた、最初に信じた、それは何年前かわからないです。私だったら20年ぐらいになりますけれども、信じた時よりも、さらに深いもの、さらに大きいものとをして成長していますか？ああ、イエス様。ね。それともその反対、冷めてしまっているという人はいませんか？あの時は暑かった。あの時は一生懸命、本当に主のためなら何でもできると思ってた。でも今は、もうこれをして、あとは天国に行けたらいいです。ね、イエス様との関係、適当に、この世で夫婦関係で言うのはそんなもんです、空気のようなもんですよ、じゃないんですよね。このお方との愛の関係はもっともっと深くなる。私たちはいよいよイエス様待ち遠しい。今は婚約期間ですから、このお方とのその婚姻の日、その日イエス様を迎えに来てこられても待ち遠しくて仕方がないんです。そっちになるんですよね。 いかがでしょうか。私たちのために御子を使わして、その罪のためのなだめ物の備え、なだめの供え物としてくださった神様の愛を、私たちは知れば知るほど、必ず私たちのうちでこのお方への信頼と愛は深められていく。反対はないんです。深められていく。ゆえに、このお方から離れられないようにされる。イエス様は捉えてくださっているからですよ。でも私たちの方でも捨てることはない。いや、誘惑を受けたとしても、主を助けてくださいって、むしろ、だからこそ、こんな弱いものを主を助けてくださいって、こちらに向くようになるわけですよね。そのようにされていく、変えられていきます。あなたはその人ですか？そうでないとするならば、もしあなたのうちに、私も初めの愛から離れている、私のうちなんでこれをやって、これをしている、ちゃんとやっている、そういうことはあったとしても、一生懸命聖書も学んで勉強しようとしている、でもイエス様の愛がない、パッションがない、このお方と共に永遠を過ごしたい、そういう思いがないという方がいるならば、あなたがどこから落ちたかを思い出し、悔い改めなさい。悔い改めて、初めの行いをしなさいと、主はおっしゃる。で、これは災いではないですよ。ダメだ、ダメだって言ってんじゃないですよ。そう気づかされるなら、私のもとに来なさい。主からのあなたに対する愛のメッセージです。そこじゃないよ。それらはあなたに命を与えないよ。希望を与えないよ。それらは偽りだよ。私こそあなたの世を救うもの。私こそ真理だ、命だ、道なんだ。って私のもとに来なさいと、主からの、これが愛のメッセージです。私たちはこの方のもと、この十字架の愛に立ち返ろうではありませんか。いや、もう大丈夫という方でさえも、この方に、私たちは今悔い改める、この方の方の向こうでありませんか。そしてこのために戦っていきましょう。この愛から離れることがないように、自ら進んで、この世を愛して、主を捨てたというね、パウロが、デマスはってこう聖書にもあるように、最初は良かった、でもやがて、主を捨ててしまったって、ならないように、私たちはお互いに励まし合いながら、このお方を見上げ、互いに愛し合いながら、最後までこのお方の愛の中にとどまろうではありませんか。そしてその愛から、愛を受けて、このお方を証しするものとさせていただきましょう。お祈りします。